最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。2026年5月30日土曜日、今日のテックニュースをお届けします。5月30日は530の語呂合わせでゴミゼロの日だそうです。環境問題は私たちみんなに関わる大きなテーマですよね。最近では AI を使ってゴミの種類を自動で判別して分別するシステムや、ドローンで不法投棄を監視するような技術も開発されているんですよ。テクノロジーがより良い環境づくりに貢献していく未来ってなんだかワクワクしますよね。さて、今日のポッドキャストではそんな未来を作る AI 業界からとんでもないビッグニュースが飛び込んできました。 AI スタートアップのアンスラビック社がオープン AI を超える企業価値を達成したという話題です。さらに AI がプログラマーの仕事をどう変えていくのか、 AI コーディングエージェントの最前線についても詳しくお届けします。盛りだくさんですよ。まずは社会的なニュースから一つお伝えします。ヤフーニュースから、バレエ男子代表全員が薬物陰性という記事です。日本バレーボール協会が5月29日に公式サイトで発表した内容ですね。先日、バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎容疑者が大麻所持の疑いで逮捕されたというショッキングなニュースがありましたが、これを受けて協会が迅速に対応しました。現在合宿に参加しているすべての選手とスタッフを対象に所持品検査と薬物検査を実施したとのことです。所持品検査では問題は確認されず、マルチタイプの薬物尿検査キットを用いた検査でも全員が陰性だったことが公表されました。スポーツ界では個人の問題がチーム全体のイメージに大きな影響を与えてしまいます。今回のように問題が発覚した際に組織として迅速に事実確認を行い、透明性を持って情報を公開するという対応は信頼を維持するために非常に重要ですよね。チームに残った選手たちが動揺することなく競技に集中できる環境を整えるという意味でも大切な一歩だったんじゃないかなと思います。テクノロジーの話題とは少し離れますが、組織の危機管理という点で注目すべきニュースだと感じました。
さて、ここからは今日のメイントピック、 AI 業界の巨人たちの話題です。ヤフーニュースやテッククランチで一斉に報じられたアンスロピック社に関する衝撃的なニュースをまとめてご紹介します。まず何といってもその規模がすごい。 AI スタートアップのアンスロピックがなんと新たに65億ドル、日本円にして約10兆円というとてつもない金額の資金調達を行ったと発表しました。これにより同社の企業価値は9650億ドル、日本円で約154兆円に達したそうです。この評価額はあのチャット GPT を開発したオープン AI を初めて上回ったということで、業界に大きな衝撃が走っています。154兆円ってどれくらいすごいか想像つきますか？例えば日本のトップ企業であるトヨタ自動車の時価総額がだいたい60兆円くらいなので、その 2.5 倍以上。一つの未上場のスタートアップがこれほどの価値を持つ時代になったんですね。今回の資金調達にはセコイアキャピタルといった有名なベンチャーキャピタルだけでなく、 Google の親会社であるアルファベットや Amazon も数十億ドル規模で追加投資しています。さらにサムスンや SK ハイニックスといった半導体メーカーも参加しているのが興味深い点です。 AI モデルを動かすには高性能な半導体が不可欠なので、ハンドウェアとソフトウェアの連携を強化していくという戦略が見て取れますよね。そしてこの巨大な資金調達のニュースと同時に、アンスロピックは技術面でも大きな発表をしています。それが新しい AI モデル OPUS4.8 の公開と、これまで危険すぎて一般公開を控えていたミソス級のモデルを数週間以内に広く提供する計画です。このミソス、一体何がそんなに危険だったのかというと、記事によれば主要な全ての OS と Web ブラウザの脆弱性を特定し、悪用する能力を持つと説明されています。
つまり悪意を持って使えば世界中のコンピュータシステムに侵入できてしまうほどの強力なサイバーセキュリティ能力を持っているということなんです。怖いですよね。これまでアンスロピックはこの潜在的な脅威を懸念して一部の大手企業や金融機関に限定して提供していました。ですが今回一段と強力な安全対策の開発に成功したことで一般の顧客にも提供できるメドが立ったと発表したわけです。強力すぎる AI をいかに安全に管理し社会の役に立つ形で提供していくか、これは AI 開発の非常に重要なテーマですが、アンスロピックはその課題に対する一つの答えを出そうとしているんですね。この一連の動きはオープン AI との競争がますます激化していることの表れです。両社ともに今年の秋にも IPO、 つまり新規株式公開を目指していると報じられており、まさに AI 界の頂上決戦という様相を呈してきました。技術力と資金力両方でトップを走ろうとするアンスロピックの今後の動きからますます目が離せませんね。
さてアンスロピックのニュースではコーディング能力の向上というキーワードも出てきました。ここからはまさにその AI によるプログラミングの世界がどうなっていくのか、さらに深掘りしていきましょう。まずはテッククランチの記事から。コグニション社の CEO スコット・ウー氏が語る AI コーディングエージェントは人間を置き換えるべきではないという話題です。コグニション社はデビンという世界初の完全自律型 AI ソフトウェアエンジニアとも言われるツールを開発したスタートアップです。この会社も最近10億ドルを調達して企業価値が26億ドルに達してと報じられていて、非常に注目されています。デビンは人間が指示を出すと自分で計画を立ててツールを使いコードを書きデバッグまで行ってタスクを最後までやり遂げることができる、まさに AI エージェントです。ここまで聞くとプログラマーの仕事なくなっちゃうんじゃないのって心配になりますよね。でも CEO のスコット・ウー氏はインタビューではっきりと、私たちは人間を置き換えるものとして考えたことは一度もありませんと語っているんです。彼自身9歳からプログラミングを始めたという経歴の持ち主で、プログラミングの無から何かを作り出す喜びを誰よりも理解しているんですね。だからその喜びを AI が奪うべきではないと考えているそうです。じゃあデビンの役割は何なのかというと、彼はあなたの相棒という表現を使っています。ソフトウェアのバージョンアップや古いシステムから新しいシステムへの移行作業、細々としたバグ修正といった多くのエンジニアが面倒だと感じるトイル、つまりコネの折れる仕事を引き受けてくれる存在だと。それによって人間はもっと創造的で面白い仕事に集中できるようになるという彼のビジョンなんです。記事の中でウー氏はデビンの能力をジュニアからミッドレベルのエンジニアくらいと表現しています。完全に自立して動けるけどまだベテランの領域には達していないということですね。そして最終的に何をするべきか決めるのは常に人間であるべきだとも強調しています。 AI が仕事を自動化していく未来は避けられないけれど、その中で人間がどう AI と付き合っていくべきか、開発者自身が哲学を持ってプロダクトを作っているというのがとても興味深いですよね。
今の話はAI コーディングエージェントの思想的な側面でしたが、次は日本の開発現場での超具体的な活用事例を見てみましょう。前に投稿された1行渡すとクロードコードが1時間自走する E2E テスト駆動で新機能を作らせた話という記事です。この記事すごく実践的で面白いんですよ。開発チームが社内向けのスラックボットを開発しているんですが、そこでよくある問題に直面していました。それは AI に実装しましたって言われたのに実際に動かせてみると期待通りに動かないという問題。これ AI コーディングツールを使ったことがある人ならあるあるってうなずいちゃうんじゃないでしょうか。この問題を解決するために彼らが作ったのがスラッシュ E2E デブという仕組みです。E2E テスト、つまりエンドトゥーエンドテストというのは、ユーザーが実際に使うのと同じようにシステムの最初から最後までを一通り動かして正常に動作するかを確認するテストのことです。この仕組みのすごいところは、 開発者がたった1行の指示を出すだけで、あとは AI が自律的に作業を進めてくれる点です。その指示というのが、スラックでの発話と期待する応答をセットで書くだけ。例えば、企業 A の招待 URL を発行してと入力したら、 HTTPS で始まる招待 URL が含まれた成功メッセージが返るという応答を期待するといった具合です。この指示を受け取った AI は12ステップからなるフローを自動で実行します。まず、ベースライン確認として、実装前に同じ指示を送って現状どう動くかを確認。次に、期待する動きとのギャップを分析して実装計画を立てます。そして、実際にコードを書き、テストを実行し、開発環境にデプロイする。最後に、もう一度同じ指示を送って期待通りの応答が返ってくるか E2E 検証を行います。もしここで失敗したら、 AI は自分で原因を切り分けしてコードを修正し、またデプロイと検証を繰り返します。このループを最大5回まで、成功するまで自動で続けてくれるんですね。この仕組みのおかげで、 AI が1時間くらい自走してくれることもあるそうで、その間開発者は別の仕事に集中できる。まさにマイクロマネジメントからの解放ですよね。この記事から学べる重要なことは、AI に仕事を任せるときは、ゴールの設定がめちゃくちゃ大事だということです。うまく動くようにして、みたいな曖昧な指示だと、AI は何をすればいいかわからなくなってしまいます。でも、HTTPS で始まる URL が含まれることのように、機械的に合否を判定できる具体的なゴールを最初に設定することで、AI は迷わずゴールに向かって自走できる。これは、AI と人間がうまく協業していくためのすごく大切なヒントだと思いました。
最後に、もう一つ AI コーディングツールに関する禅の記事をご紹介します。クロードコードとコデックスを2ヶ月使い比べて分かった選び方という、こちらも非常に実践的なレビュー記事です。 AI コーディングツールというと、アンスロピックのクロードコードと GitHub のコパイロットも裏側でも使われている OpenAI のコデックスが有名ですよね。この記事の筆者は、実際のプロジェクトで2ヶ月間この2つを徹底的に使い比べたそうです。で、結論から言うと、どっちが早いという問いに対する答えは、設定を育てたクロードコードが早いだそうです。これ面白い視点ですよね。ツールの素の性能だけじゃなくて、どれだけ自分のプロジェクトに合わせてカスタマイズ、つまり育てたかが重要だというんです。クロードコードの強みは、プロジェクト内の既存のコードを学習して、そのプロジェクトのお作法に合ったコードを生成してくれる点にあります。例えば、変数の命名規則やファイルの配置場所まで、まるでそのプロジェクトにずっといる人間が書いたかのような一貫性のあるコードを出力してくれる。これは日々の細かな機能追加や修正作業で非常に効率がいいそうです。一方、コデックスが進化を発揮するのは大規模な変更の場面、例えば数十個のファイルを一気に書き換えるような大規模なリファクタリング作業ですね。コデックスはクラウド上で並列処理ができるので、こういう重いタスクはクロードコードよりも早い。また GitHub との連携が強力で、プルリクエストの自動リビューなど、面倒な設定なしですぐに使えるのも魅力だそうです。コードの品質にも違いがあって、クロードコードは既存コードとの一貫性を重視するのに対し、コデックスは一般的なベストプラクティスに忠実な防御的で安全性の高いコードを書く傾向があるとのことです。なので、この記事では、プロジェクトのフェーズによって使い分けるのが現実的だと提案しています。新しいプロジェクトの初期段階では、安全なコードを書いてくれるコデックス、そしてプロジェクトが育ってきてコードベースの一貫性が重要になる運用フェーズでは、クロードコードが便利というわけです。最終的に筆者は、両方を契約していて、日常開発はクロードコード、大規模変更や PR レビューはコデックスというように使い分けているそうです。月額$220、日本円で3万円ちょっとのコストも、手作業でやっていた時間を考えれば初日で回収できる感覚だと書かれています。 AI ツールがもはや開発現場においてコストではなく必須の投資になっていることがよくわかるお話でした。
さて、今日はいかがでしたでしょうか。アンスロピックがオープン AI を超える企業価値を達成したというニュースから、 AI コーディングエージェントが開発者の相棒として現場でどう活躍しているか、具体的な事例までを深掘りしてきました。 AI が単純作業を代替するだけでなく、私たちの創造性を高めるパートナーになる、そんな未来がもうすぐそこまで来ているのを感じますね。この大きな変化の波に私たち自身がどう向き合い、どうスキルをアップデートしていくのか、これからも一緒に考えていけたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。